今朝の説教の結論は、キリストが言われた言葉、ルカによる福音書11章の35節にある言葉、あなたの中にある光が消えていないか調べなさい。このところ口語訳聖書では、あなたの内なる光が暗くならないように注意しなさいと訳されてありました。昔はランプの生活をしておりました。そして夜になって暗くなればランプに火を灯す、そういう生活が、当時の生活だったようであります。今は暗くなった部屋に電気をつけるというのが、当たり前なんですけれども、それと同じように、あなたの心の部屋の電気が消えていないかどうかを調べなさいというふうにイエス様は言われました。電気のスイッチは入っているか、その電気の電球は切れていないか、あるいはあなたの心の部屋が暗ければ、目が濁ってきて元気がなくなるだろう。反対に心が明るいならば目は輝いてくるだろう。ここでキリストは光という言葉で何を意図していたのか、光があるかどうかを調べなさいと言っている。一体光とは一体何なんだろうか。神を意味していると思います。あなたの心の中に神を知るスイッチが入っているかと、改めてイエス様は私たちに問うておられる。今日は神を礼拝する礼拝の日であります。皆さんがここに集まってきたということは、当然神を知るスイッチがもうすでに入っている。神様を知ろうとしている、神を礼拝しようとしているという、そういう思いが皆さんの中にはすでにあるということであります、ね。そういう意味では、もうすでにはスイッチはもう家を出た時から、いやその前からもうある意味で礼拝に来ようとしているということは、もうすでにスイッチが入っているということであります。消えかかっていたランプに油を継ぎ足す、そういう日でもありますね。礼拝っていうのはまさに信仰というランプは、またそのようにして消えかかっている、その時に油が注がれていくならば、もう一度明かりは赤々と燃え出すということであります。そういう意味ではこの礼拝っていうのは、やっぱりだんだん自分の中に神に対する思いがですね、あるいは神認識っていうものがだんだんとこう消えかかってくる、そういう時がちょうどもう1週間ぐらい経ちますとですね、そういうことが起こってくる。そこでまたもう一度私たちはこの礼拝に来て、そのランプに油を継ぎ足すというような、そういう営みでも礼拝はあるかと思われます。礼拝では神の言葉が語られます。必ず語られます。そして読まれ語られます。私たちがよく知っております詩編の119編の105節にはこういう言葉がありますね。あなたの御言葉は、これは神の御言葉は、私の道の光、私の歩みを照らす明かり。どんなに暗い絶望の日々を歩むような時でも、神の言葉が私たちの心に灯されていくならば、その神の言葉から希望が湧き出てくる。その時私たちは神を見ることができるようになる。神が見えてくる。 神の御言葉は私たちの人生の歩みを照らしてくれる明かりである、灯火である。神の言葉は人生の歩みにおける困難に耐えさせ、希望の光を指し示してくれる、そういうものだ。この神の言葉から離れてしまうならば、日常の生活の中でこの世のいろんな知恵やこの世のいろんな考え方に我々は支配されていく。そして結局調子のいい時もあるけれども、いろんな絶望の我々を苦しめる出来事や困難、そういうものに支配されるようになっていってしまう。その時にやっぱり私たちをの外にある神の言葉を聞かなければならない。神の言葉は私の道の光である、私の人生の歩みを照らしてくれる光で、私の歩みを照らす灯火であるというのはそういう意味であります。先ほど読んだこの詩編の139編の読んだ言葉の中に、終わりの方でしたけど、こういう言葉がありますね。闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す、闇もあなたに比べれば闇とは言えない。たとえ暗闇の中にあったとしても、神は私を見ていてくださる。そしてこの神と比べるならば、今私が闇と経験しているこの闇は闇ではない。神と比べるならば、神を見ていくときにこの闇は闇ではなくなってくる。あるいは暗闇の中に神という一乗の光が見えてくる。この神を見ていくことが実は信仰であります。そしてこのことを私たちに確かなものとしていくのが実は神の言葉でありますね。どこから本当に私たちに希望が見えてくるのかというと、それは神の言葉を私たちに、神の言葉から来るんだ。人間のこの世の出来事ではなくて、もちろん人間のこの世界でもいろんなですね、希望の言葉が語られているんですよ。あるんですよ。あるいはある人は歌の中にその言葉が慰められる言葉があるとか、希望がある、確かにそれもあると思います。あるいはいろんな人間の言葉が、人間が私たちにアドバイスしてくれる、そういうことも確かに私たちに希望の光となります。そういうものもあります。しかしながら、より決定的な仕方で、より本当に確実な仕方で、私たちのうちに希望を与えてくれるもの、それは人間の力ではないんだと。人間の力を超えた神から来る言葉が私たちのうちに与えられるときに、そこから本当の希望というものがあるんだということを聖書は語っている。たとえ暗闇の中にあったとしても、その暗闇の中でこの神の、神から来る光を見ることができるならば、あるいはその神ご自身を我々が見るならば、神と比べるならば、やそれは私たちが今味わっているものは闇ではない。まさにこの神を見ていくかどうかということが大事なんだということであります。ルカの福音書の方に戻ってみますと、キリストはこの34節のところでこう言われた。34節ですね。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。これどういうことか。ここに体とか全身という言葉が 使われております。だいたい体が暗いというのは一体どういうことか。ここでの体というのは肉体のことということよりも、私たちの具体的な生活、具体的な人生の全体を指しているというふうに受け止めたらいいと思います。その人生の具体的な生活の行動の一番先にキリストは目を上げられました。目が澄んでいればあなたの全身が明るいと言われた。目というのは一体何だろうか。人生の行動を決めていくのは目だとキリストは言った。それは人間のこの視力のことではないんです。そうではなくて、あなたは何を見ているかということです。あなたはどこに自分の目を向いているのか、何にあなたは向かっているのか、何を見ているのかということであります。それをキリストは、あなたの目が澄んでいればあなたの全身は明るい、反対にあなたの目が濁っていればあなたの体は暗い、あなたの目が本当に神を見ているならば、あなたの信仰の目を持って、あなたの目が神を見ているかどうかであるということでありますね。我々が絶望の中にうつくまってしまうときには、神を見ていないからですよ。自分の中だけこう見ている。自分の心の中だけを見ている。そのときには光が見えてこない。しかしあなたの目がその暗闇の中に入り込んできている、その光を、神の言葉を見ていくかどうか、その時にはあなたの人生は希望が与えられていく、あなたが信仰の目を持って、どんな暗闇の中に置かれるようなことがあっても、その暗闇の中で輝いている神を見ていくならば、その時あなたの具体的な人生の行動において、決して失望することなく、この神と共に忍耐を持って歩むことができるようになる。そういうあなたの体の全体は明るいと言ったのは、そういうことでありますね。あなたの目が澄んでいれば、あなたが信仰の目を持って神を見るようになるならば、あなたの全身は、あなたの全人生に希望が湧いてくるではないか。そしてあなたの行動の一つ一つがを取ることができるようになる。ここに具体的という言葉が申し上げましたが、体を備えている。人間がいろんなこの生きているときに行動していきますよね。で、そういう一つ一つの中に、実はこの失望ではなくて、神と共に忍耐を持って歩んでいく具体的な歩みを始めることができるっていう、多分そうですよね。希望が与えられていくならば、あ、こういう神様のから希望が与えられていくならば、具体的なあなたは次のアクションを起こすことができるということであります。多分我々が希望を失ってしまうときに、まあ、いろんなパターンがあるかもしれませんけれども、だいたいやる気がなくなってくるっていうのも一つのパターンがあるんですよね。自分の中に閉じこもってしまって、何にもやる気ないんだよ、もうそれはもう希望がないということの証拠じゃないですか。もう一つは、今度は最近も事件があったんですけど、いろんな人生の事柄の中で相手に対して相手を殺傷して自分も死のうといったような、そういうパターンあるじゃないですか。それは そういうことを本当にしたいんじゃなくて、本当は自分の中に肯定的な、ポジティブな、積極的な、そういうことの希望がないために相手を殺して自分も死のうっていう、最終的にはやっぱり自分の心の中に希望がないことの表れですよね。ですからそれは一時的なものじゃないですか。線香花火のように一時的にみんなの多くの人々の注目を浴びて、それが終わって何人怪我しました、何人死にました、報道されて、その人の行動はそこで終わりになるんじゃないですか。それは積極的な行動じゃないですよね。結局自分の中に希望がないがために、最後のあがきというか、本当の行動ではなくて、全身が明るいところから出てくる行動ではなくて、やっぱり暗いがために起こってくる最後の行動でしかない。究極的にはその人の中に希望がないということを表しているものであります。私たちは自分の心の中に希望の光がなくなるとき、耐えきれなくなって自ら生きる力を失ってしまい、さまざまな事件を起こしていく。実はここに礼拝の大切さがある。なぜなら私たち信仰者であっても、必ず神の言葉の油が切れてしまう。そしてランプの光がそのために弱くなり、時には消えてしまう。ランプが消えかかっている、そして最後は消えてしまう。やっぱり礼拝から離れてしまうということは、神の言葉から離れてしまうということであり、究極的には暗闇の中から中に閉じ込められてしまう。やっぱり私はここに礼拝に来る意味というものがあるんではないかと思うんですよ。やっぱり私たちはいつもいつもランプを赤々と照らしていくことができるか、自分の人生の全体が明るい、そういう行動になっているか、必ずしもそうではないんだ。やっぱり私たちは神の言葉という油が切れてしまうならば、ランプの光が弱くなって、そして時に消えてしまうことがある。そのために神はこの礼拝の時を、時と場所と与えてくださったんだと思います。私たちが本当に人生の希望を見失わないために、神の言葉を聞く時と、神の言葉を聞く、そういう場所と与えられた。それが実は礼拝の時なのであります。そこに一週間に一度神の言葉の油を補給する必要があるからであります。だからあなた方の中にある光が消えていないかどうかを調べなさいとキリストは言われた。あなたの全身が明るく、少しも暗いところがなければ、あなた自身の心が本当に神の言葉から来る希望に満たされていくならば、光り輝いていくならば、あなたの全身は明るいだろう。あなたの全身は、私たちの人生はのその行動は、希望に満ちた行動を取ることができる。そう言われた。まさに灯火がその輝きを、輝きであなた自身を照らす。その時あなたは希望の歩みをすることができる。全身は輝いていると、キリストはその次の35節で言われたのであります。ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように、全身は輝いていくだろう。 と言われたのであります。繰り返しますが、全身というのは私たちの全存在、全人生そのものであります。先ほどの139編にあったように、闇が押し迫り夜の状態のようになったとしても、そういうことがないという人はいないんですね。そういうことになったとしても、光である神を、神の言葉を通して神の光を見ることによって、あなたの全人生、あなたの全身は闇に支配されることなく、神の光に支配されて、神の光によって生きることができる。全身は明るいとキリストは語ったのであります。今日は教会の暦で聖霊降臨日と、ペンテコステという日になっております。これは今日の週報の裏の方にその言われについて短く書いておきましたけれども、五旬祭というユダヤ教の祭礼祭りがあった。これは過越の祭りから50日目の麦の収穫を祝う、そういう時であった。これをユダヤ人たちは、そういう季節のそういう出来事と、自分たちの歴史の中において行われた出来事を結びつけてですね、これをこういう祭りというものを行っていたということであります。ですからこれがモーセがによってですね、出エジプトをして、そして出エジプトの民に十戒という恵みが与えられていく、そういう時が、このそういう関係がですね、ここにあるわけであります。キリスト様はこの五旬節、この五旬節というのは50日という意味であります。過越から50日目の麦の収穫を祝う、そういう祭りを守っていた。その時にキリスト者たちもこの集まっていたわけでありますが、その時にこの使徒言行録の第2章のところに、そのことがどういうことが起こったかということが書いてあります。それはこれは何であったかと言いますと、イエス・キリストの十字架の出来事が客観的な歴史的な出来事があったわけですよね。しかし、もしそれだけであるならば、歴史の中にこの出来事もまた風化してしまう、忘れられてしまう、あ、そんなことがあったのというふうになってしまうだろう。そこで神はこの御子イエス・キリストの出来事を全世界の人々に伝え、その恵みを全世界の人々に、その恵みに預からせるために、その救いに預からせるために、実はこの聖霊降臨の出来事をお与えになったのであります。あのキリストの十字架の出来事、キリストはこの地上を歩まれたというあの出来事をですね、もう歴史の中にもうなくなってしまう、解消してしまう、そういうことをさせないために、実は神は聖霊降臨という出来事をこの地上に送ってくださったんですね。イエス様をお与えになったということも、実はこれは神のこの救済の出来事ですね。しかしこの救済の出来事を風化させてしまわないために、実は聖霊降臨という出来事を神は私たちに与えてくださったんだということであります。イエス様というのはこの地上を人間と同じ姿をとって歩んでくださったんですよね。人間と同じ姿によってお生まれになって、そして、この神の国のことを語り、そして神からいろいろなこの罪と病に苦しむ人間たちをに対して、神を信じていくことの恵みを表す、 神の国のことを述べ伝え、神の国はここに来たんだということを示す技をなさいました。しかしイエス様はこの人間としてこの地上に来たということはやっぱりある制限の中に置かれてましたよね。なぜならばイエス様は2000年前にイスラエルというユダヤの国にお生まれになったんじゃないですか。そしてほとんどイスラエルという国を離れることはなかったんですよ。そこからね、そこから離れてアメリカに行ったとかっていうことはなかったんですよ。つまりある人間の制限の中にイエス様はお生まれ、人間としてお生まれになったということは、そういう人間の制限を持ってこの地上に神の恵みを掲示されたということです。これに対してですからイエス様は最後十字架につけられて殺されたわけですよ。しかし神様はこの出来事をそこで終わらせるのではなくて、神様は御子イエス・キリストを蘇らせて、そしてこれを風化させることなく、これを永遠のものとしてこの私たちに示してくださったのが復活の出来事ですよ。そしてさらにですね、この出来事に対して、この先ほど言ったようにいろいろな御子はこの出来事に制限を、人の子としてお生まれになった時、人間としてお生まれになった時制限がありました。しかしこの制限をですね、ある意味で取り払って、この神の救いの出来事をイエス・キリストによって示された出来事をいつでもどこでも誰にでも与えてくださる、そのことのために実は聖霊降臨というものが必要だったんですよ。ですからあのイエス様があのナザレのイスラエルのその地域、そしてまた歴史的にもそうじゃない、時間的にもそうじゃないですか。イエス様は、紀元前4年頃にお生まれになって、紀元後大体30数年の時に亡くなったんじゃないですか。その時間的な制限もありますよね。場所的な制限もあったと思うんですよ。しかし聖霊降臨の出来事はこの制限をこの打ち破って、このキリストの救い、罪のあがないの救いの出来事を誰でもいつでもどこででもこの救いに預かることができるようにしてくださったというのが聖霊降臨の出来事です。ですからこの人間がいつでもこのあと2000年前に住んでた人だけが救いに預かるんじゃないんですよ。そういう制限を超えて私たちも今2023年ここに生きる私たちもこのキリストによって示された神の救いの出来事にあなたも預かることができる。誰でもですよね。イスラエルの人たちだけではない、今もそういう意味で全世界の人の救いのためにが救われる、どんな人であって、どこの人種、国境、言語、そういうものを超えてるんじゃないですか、キリストの救いっていうのは。日本人だから救われないっていうことじゃないんですよ。日本人もまたこの神の救いの中に入ることができる、そういう出来事がこの聖霊降臨の出来事なんですよ、恵みなんですよ。いつでも、あの時だけではない、今も、そして人種も国境も言語も男も女もなく、年齢も関係なく、どんな人であっても、病人であっても、王様であっても、そうでない人であっても、誰でも神の御心を受け入れ、神の御前に自らの罪を嫌わして救いに預かる者は誰でもこの救いに預かることができるようにしてくださった。まさにいつでもどこでも誰にでもこの救いが伝えられていくために、その救いに預かっていくためにこの聖霊降臨の恵みが与えられたのであります。 私たちの心の中にはいろんなものが支配しています。決して良いものばかりではありません。ガラテヤ書5章には肉の技としてそのいくつかが挙げられております。偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、まさにそういうもの、こういうものもまた人間を支配しているものであります。また人間は自分勝手にいろいろな神々を作ってこれを礼拝してきた歴史があります。太陽を拝む民族もいました、います。月を礼拝する人々もいます。その他動物、魚やあるいはいろいろな獣、そういうものを、あるいはさまざまな植物、そういうものを、やとあるいはお金を神とする拝む人々などもおります。そのようなところから神は人類を救い出すために御子イエス・キリストをこの世に送り、何が神であるかを目に見える形でお示しになった。イエス・キリストは神の義と神の愛を教えるだけでなく、具体的な癒しや奇跡の技を通して神の存在を、神の国がここに来ているということを示されました。それが最終的には十字架の出来事となりました。神はイエス・キリストを通して私たちが神、太陽を礼拝する必要はない、月を恐れることはない、この動物を恐れることはない、この植物を恐れることはない、そういった神でないものを恐れる必要はないんだということをお示し、イエス・キリストを使わすことによってお示しになった。このヨハネ福音書1章14節には、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。さらに続けて1章の18節には、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると記されています。この御子イエス・キリストを本当に信じ、この方を信頼し、この方に従うときに、私たちはこの世の神でないものを恐れる必要なくなった。イエス・キリストのなさった技、言葉、今我々はこのルカ福音書の中でそのことをずっと読んできているわけです。その時にイエス様はどういうことをなさったのかということを本当に私たちは素直に見ていかなければならない。真実の目を持ってそれが正しいのかどうなのかということを我々が判断していかなきゃならないということです。イエス様は本当に人間を罪から救ってくださった方なのか、あるいはイエス様は本当に人間を罪に陥れるようなそういう方なのか、どうなのか、その真偽をはっきりとさせなきゃならない。聖霊はそういうイエス・キリストに私たちを結びつけてくださるのが、実は聖霊の働きの一番大事な点でありますね。聖霊の働きもいろんな働きがあるということを聖書は書いておりますよ。しかしその中でですね、一番聖霊の働きの中で大事なものは何かというと、それは私たちをイエス・キリストに結びつけてくれるもの、イエス・キリストを信じることができるようになるもの、させてくださるもの、それは実は聖霊の働きだということです。ですからカルバンは、聖霊は私たちをキリストに結びつける帯であると、バンドであると言ったんですよ。イエス・キリストを信じるということはですね、 人間の力ではできないんですよ。ここで洗礼を受けられた方がほとんどいらっしゃると思うんです。確かに人間の決断はありました。しかし本当に働いているのは人間ではないんですよね。神が私たちをイエス・キリストに結びつけてくださるんです。この神様の働き、それが聖霊の働きです。ハイデルベルク信仰問答はこの問い53の中でですね、聖霊とはどういうことですか、どういうことですかということを考えている、この言われているのはあの問いの中に、聖霊は私にも与えられる神の恵みであると書いています。聖霊はつまりキリストを信じるということはですね、人間の技ではなくて神が私のうちに働いてくださって、聖霊によって働いてくださって神を信じることができるようになった、キリストに私たちを結びつけられるようになったんだ。私はブドウの木、あなた方はその枝であるとイエス様は言われました。私を離れてはあなた方は何もできないからである。イエス様を離れては私たちは神を信じるということは実はできないんですよ。この聖霊の働きによって私たちは誰でもキリストさんになって生きることができるんですよね。どんな人であってもキリストを信じることができるようになるんです。目が見えず、耳が聞こえず、口が聞けないヘレン・ケラーという人がいたことを我々は誰でも知っていると思います。彼女は初めは神を信じることはなかった。しかしサリバン女子を通してですよね、彼女も熱心なクリスチャンだった。彼女は苦労しながら、しかし彼女にヘレン・ケラーに言葉を教えて、神の存在を教えて、そしてついにヘレン・ケラー自身もキリストを信じるものとなったんですよ。日本にも来ました。日本だけではありません。世界中に行ってなお暗闇の中に閉ざされているそういう人たちに対して神の存在を、光を語っていきました。彼女 の残したたくさんのいい言葉があるんですけれども、そして世界中を40カ国ですか、世界中を旅して、その特に多くの盲人たちに希望を与え、救済運動に身を捧げた、そういう方であります。しかし彼女はこう言ってるんですね。本当の生涯は目が見えないことでも耳が聞こえないことでもなく、両目が見えていても真実を見ようとしない、両耳が聞こえても人の話を聞こうとしない人間の心の固くなさである。目が見えないことは確かに不自由なことです。しかしその次にこう言ってるんですね。この目に見えるものは移ろいやすいが、目に見えないものは永遠に変わらないものだ。我々は何にとらわれてるんですか。目に見えるものにとらわれているんじゃないのかっていうことですよ。そしてこの盲人は、このヘレン・ケラーは、私は目が見えないので目に見えるものにとらわれませんって言ってるんですよ。で最後に何て言ってるか、私の心にはキリストを迎え入れる黄金の部屋があります。しかしこのことは多くの人は知らないんです。三重の苦しみに何たる悲惨な人かと我々は見ることしかできないかも。多くの人はそう見てる。しかしこの人は目が見えなくても自分の心の中にイエス・キリストを宿して、イエス・キリストと聖書を通してね、彼女は聖書をですね、もうほとんど暗記してたって言われてますよね。もうだから我々異常なんですよ。我々も読んでもすぐ忘れちゃうけど、彼らの記憶力、 もう人一倍ですよ、何倍もですよ、人間のね、そういう優れた感覚を持っていたというわけです。まさに私の心の部屋にイエス・キリストを迎え入れて、イエス・キリストと対話し、イエス・キリストの言葉を聞き、イエス・キリストによって私は養われている。あなたもまた絶望ではないよ、希望に生きることができるんだということを、キリストを信じることによって自分はそれを獲得していったんだ。そして多くの人々に、全世界の人々に、その盲人の人たちに特にね、彼女は希望を語る、そういう方として生きていった。まさにあのヘレン・ケラーもまた、イエス様が言われたように、あなたは心の中に何を持って、光を持っているのか、初めは持ってなかった。しかし聖書を通して、やっぱり彼女はイエス・キリスト、私は世の光であると言われたあのイエス・キリストの言葉、ああ、このイエス・キリストに従っていくならば絶望ではない、私も希望に生きることができるんだと言って、多くのこの社会問題に対してもね、救済運動に対しても、差別や偏見やいろんなこの法律ですか、そういった問題にも彼女は携わっていきました。日本にも影響を与えてくれましたですよね。まさにその根本のところに、彼女もまたクリスチャンだった、心の中に黄金の部屋を持っていた、それはイエス・キリストと出会う、そういう場所じゃないですか。私も皆さんの心の中を見ることはできませんよ。しかし皆さんは一人一人自分の心の中に黄金の部屋を持っている、それが礼拝です。皆多くの人々に見えないでしょう。しかし皆さんも自信を持って、イエス・キリストが私の心の中の、私の絶望を照らしてくれる光である、そういう方を私は心の内に持っているんだということを、本当に確信を持って、また感謝を持って、このことを言い表して、そして良き働きをですね、皆さんこの世の中でいろんな問題があって苦しんでいる人がいると思いますよ。人の話を聞いてやってください。絶望の中にある人を慰めてください。そのようにして皆さんもそのような大きな働きをなすことができる。ヘレン・ケラーのようなクリスチャンが存在したということも、また実はいつでもどこでも誰にでもキリストの恵みが与えられていった、キリストの救済の恵みが与えられていったことの確かな証拠だと思うんですね、印だと思うんですよ。この39の人が救われたんですよ。救いに預かって希望に生きていったんですよ。私はこの一つの事実だけでもですね、私たちもまたこの道を歩んでいって間違いがないんだな、確かだなということを私たちに語っているように思うのであります。お祈りします。天の父なる神様、新しい習慣が与えられました。また本日は聖霊降臨の恵みを覚える、またその恵みに預かる時として、特にペンテクストの礼拝を与えられました。今私たちが取り組んでいるさまざまなこの世の課題、時に絶望することがあってもなお希望を失うことなく、キリストと共に今週もまたこの課題を担って歩み続けることができますように、一人一人の労苦のうちにあなたが望んでください、主が共に望んでくださり、この重き十字架をそれぞれ背負って、これを神の栄光の現れるそのような技として、今週一週間良き戦いをなすことができますように、一人一人の歩みを支えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。